耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1320回1月13日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは SNS って使っていますでしょうか。 SNS ソーシャルネットワークサービスなんですけども、まあ一世を風靡しましたよね。今でも結構ね、日本ではミクシー、グリーとか頑張っていますけれども、でも今やっぱりね、あの Facebook がね、世界中に5億人ものユーザーを抱えるということで、まあ世界規模で見るとかなり Facebook が優位に立ってるかなと思います。日本もね、ミクシーとグリーありますけども、最近グリーがそのゲームで売ってますけれども、始まった頃グリーといえばすごい真面目な人がやる SNS っていう、そんなブランド戦略だった気がするんですけどね。まあその SNS のブランド戦略もなかなか難しいところがあるんじゃないでしょうか。今回はですね、まあその世界中に5億人のユーザーを抱えているモンスター SNS Facebook とその生みの親にまつわるドキュメンタリーをお伝えします。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ておりますデビッド・カークパトリック著、滑川海彦、高橋信夫役、小林博人解説、 Facebook 若き天才の野望、5億人をつなぐソーシャルネットワークはこう生まれた、という本です。非常にわかりやすいタイトルですけど、まあ Facebook というねサイトがどう生まれ、そしてどう育ってきて、まあ創業者のマーク・ザッカーバーグたちがですね、まあ、どういう生活を送ってきたかと、そういったことをまとめた一冊です。著者のデビッド・カーク・パトリックさんがですね、フォーブスやフォーチュンで、IT テクノロジー分野の専門記者として活躍されていて、現在は外交問題評議会のメンバーとして、まあ、幅広い活躍をされている方なんですが、この方がこの本をまとめました。で、今回紹介しているこちらの本はですね、まあ、Facebook の創始者マーク・ザッカーバーグ氏と、まあ、あと仲間たちの挑戦、成功、苦悩を描いたノンフィクション作品ということで、非常に読んでて面白いんですけど、まあ、同じく Facebook をテーマにしたソーシャルネットワークという映画がですね、1月15日に封切されるんだそうです。で、まあ、ゴールデングローブ賞にノミネートされるなど、こちらも注目を集めてまして、角川映画じゃないんですけども、読んでから見るか、見てから読むかみたいな、合わせてお楽しみください。で、まあ、Facebook の話にちょっと戻りますけれども、まあ、今や世界で5億人以上のユーザーを抱えている SNS Facebook、このルーツはですね、ザッカーバーグが学生の頃大学で流行らせたあるゲームで使ったシステムを使ったものだったんですね。で、それを仲間の学生たちと発展改良して、誰にでも使えるコミュニケーションツールへと完成させたのが Facebook と。今やあの Google をも脅かす存在になった、まあ、と言われてるんですけども、そこに至るまでですね、仲間との別れ、裏切り、マイクロソフトやヤフーといった大企業からの買収危機、そういったね、数々の困難に直面してきました。というわけで物語として見てもなかなか面白いんですけれども、まあやっぱり印象的なのはですね、このザッカーバーグの人柄というか、すごい童顔の方なんですけども、大学にいた時もね、19歳ぐらいの時からどう見ても15歳にしか見えないみたいな、そんな面白いエピソードがあったので、まずはですね、この Facebook の創設者であるザッカーバーグってどんな人だったのっていうのを本の中からいくつか抜粋してご紹介しましょう。ナレーションです。
小柄でスリムな体つきで、カールした茶色の髪にそばかすが目立つマーク・ザッカーバーグはいつも何かに集中した内向的な雰囲気を漂わせている。当時彼は19歳だったが、一見15歳にしか見えなかった。ダブダブのジーンズに T シャツが彼の制服で、冬でもゴムのサンダルを履いていた。彼は見知らぬ人々の間ではひどく物静かに見えたが、それは上っ面だった。ひとたび口を開くと強烈な皮肉が飛び出すのだ。彼は相手が言いたいことを言い終わるまで黙って待つ。相手が喋っている間、彼は相手を見つめたまま一言も口を聞かない。相手が意味のあることを言った場合にのみ口を開き、自分の考えを述べ始める。女性たちは彼のいたずらっぽい笑顔に魅了された。女性は彼のユーモア、自信、不遜さに惹かれるようだった。彼はいつも自分のやっていることは自分でよくわかっているぜとでも言いたげな満足そうな笑みを浮かべていた。そして身の回りには、僕が何をやろうと最後には必ずうまくいくと というような雰囲気を漂わせていた。実際彼はそれまで何もかもうまくやってきたのだ。
はい、以上のような証言がありまして、まあ秋葉原にいそうな人なんですよ。ちょっと語弊があるかもしれませんけど、まあでもなかなかそのパッと見天才かバカかどっちかだろうなみたいな、そんなこう浮いた存在だったんでしょうかね。で、本ではさらに細かく書かれているので、まあ気になるという方は読んでみてください。で、次にですね、このザッカーバーグが、まあ、この頃大ヒットさせた Facebook の原型となる、あるアプリケーションというかソフトというかサイトというか、そちらのお話をお聞きいただきましょう。
コースマッチの成功で大胆さを増したザッカーバーグは、さらに自分のアイデアを試してみるべく、Face マッシュというサービスをリリースした。このサービスの目的は簡単だ。キャンパスで誰が一番ホットな人間かを決めるというものだ。チェスプレイヤーのランクを決めるコンピュータープログラムを利用して、2人の同性の人物のどちらがよりホットかをユーザーが投票できるようにしたサービスである。ホットだと判断されると、さらにホットな人物との対決が用意されるアルゴリズムになっていた。フェイスマッシュのサイトで利用した写真は、学生がオリエンテーションに出た際に撮影されたもので、ほとんどの学生が忘れたいと思っているひどく写りの悪い写真だった。ザッカーバーグはさまざまな悪巧みを用いて、12の寮のすべてから写真のデジタル情報を入手した。サイトのホームページには、我々がハーバードに入れたのは美男美女だからだろうかと大きく書かれていた。その答えはもちろんノーだ。しかしイエス、これからは我々同士で判断できる。ザッカーバーグは何人かの友達にサイトのアドレスをメールした。彼は後にテストしてもらって意見を聞きたかっただけだと説明した。しかしユーザーがひとたびサイトを使い始めると、トラフィックは止めようがなかった。彼のベータテスターたちは次々に友達にサイトのことを知らせた。フェイスマッシュは即座に密かな大ブームを巻き起こした。
はい、これがですね、 Facebook の元になった FaceMash という、まあ、サイトというかサービスなんですけれども、このサービスがですね、あっという間に学内に広がって、このサービス終了後に立ち上げた Facebook はさらに大ヒットして、ユーザーが爆発的に増えていったという話なんですね。で、フェイスマッシュ、改めて紹介しますけど、要するに顔を2つね、ポンポンと、男だったら男の顔、女だったら女の顔を2つ並べて、どっちがホットかみたいな、クールじゃないとかいいですね、ホットなんですよね。で、比べさせるという、これがね、すごい大ヒットしたらしいんですよ。で、さらに他にもね、大学の講義をマッチングするシステムとかいろいろありまして、そういったものがその要望を受けて、あ、うちの大学にも作ってくれよと、まあ、周りに伝播していって、だったら世界規模でやっちゃえばいいんじゃないかなっていう風になって、Facebook になっていくと。まあ、なかなかその、伝えきれないボリュームなので、あとは皆さんがね、本を読んでほしいんですけれども、意外だったのはですね、このザッカーバーグの考えがですね、そのフェイスマッシュから始まって、フェイスブックに至るまでずっと、自分たちの会社は、ガスや水道と同様の公益事業である。で、まあ、自分は会社経営をしたいのではなく、世界と人のつながりをもっと自由に広げたいだけ。そういう姿勢を貫いているんだそうです。だからですね、Facebook も初代社長はザッカーバーグじゃなくてですね、ナップスターの創立者のショーン・パーカーであったりとかですね、まあ、他にもね、いろんなその優秀な学生さんとか、別のベンチャー企業の社長とか、有能な登場人物が出てきますので、こちらのあたりも注目してほしいと思います。純粋なコミュニケーション拡大ツールを作りたいというザッカーバーグの夢は、まあ、どこまで叶ったのか。まあ、それは Facebook を今まさに使っている皆さんが知ってるかもしれませんけれども。まあ、ノンフィクションとして非常に面白い一冊になってますので。まあ、最初の方に言いました1月15日に封切りになりますソーシャルネットワークという、まあ、映画も合わせてですね、読んでいただければと思います。では、書籍情報です。Facebook、若き天才の野望。5億人をつなぐソーシャルネットワークはこう生まれた。デビッド・カークパトリック著、滑川海彦、高橋信夫役、小林博人解説、日経 BP 社より税込み1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。実はね、僕はソーシャルネットワークはミクシー以外やってないので、 Facebook は登録してなかったんですけれども、なるほどと、 だからザッカーバーグのね考えとか初めてこの本で知ってですね、なんかウィキペディアのジミー・ウェルズでしたっけ、すごい似てる考えだなというふうに思いましたね。でもまあザッカーバーグはザッカーバーグで本当いろんなインフラを作りたいんだと、いろんなアプリケーションを作りたいんだっていう、なんか企画者とか開発者肌なんだなっていうふうに思いましてですね、チーフテクニカルオフィサーみたいな、そんなのがいいのかなっていう思いましたけども、でさっきちょろっと言いました、いろんなその有能な人物が出てきますよっていうのに関連して一つ関連書籍ご紹介しようと思うんですが、新刊ラジオ第882回2009年7月31日号、ルポ米国発ブログ革命、オバマ大統領のお話なんですけどね、オバマ大統領のオンライン戦略にですね、なんと元 Facebook のクリス・ヒューズという人が参加しておりまして、まさにクリス・ヒューズ確かこの本出てきたと思うんですよ。というわけでまあそういう有能な人物を輩している、まあこの先に期待がかかるベンチャー企業のノンフィクションだと思ってこちらの本読んでいただければと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。教科書って嫌いなんですよね。石橋修です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱなんか学生時代の勉強とか本当なんかね押し付けられてて嫌だったんですよ。
そうですか、ね、
というわけで、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
今までで一番優しい経済の教科書。
いやー、教科書が来た。やだ、
いや、いや、言うと思った、言うと思った。何、優しいから、優しいから、
優しい、
今まで一番優しいから、
優しいの本当に。
そしてね、経済だから、うん、あとね、うん、そんなに教科書嫌いじゃないだろ
う。まあそうなんですよね、
はい、
割と勉強するの好きなんです
よ。根底から覆しちゃ
う。ごめんなさい。というわけで、今までで一番優しい経済の教科書、
はい、新刊ラジオでも紹介したんですけどもね、
はい、
優しいです。
そこなんだ。まあそうですよね。
まああれなんですけど、まあ本当に経済詳しい人にはそこからかと思うかもしれませんけど、でも経済って分かったつもりになってて、うん、結構忘れてることとか多いと思うんですよ。
ですね。まず最初に経済学とか経済って言われると、はい、お金ってなるじゃないですか。
はいはい。
実は経済って取引のことだったりするっていう前提も、
そうですね、
みんなね勘違いしてたりする人もいますからね。
で、あとはその広い視点で物事を見すぎてよく分かんなくなってしまってる場合、
はいはいはいはい、
例えば景気がいい悪いって言っても、うん、よく分かんないじゃないですか。
分かんないですね。
じゃあ景気って何、
うん、
GDP って何と、
何と、
そう、100円のものを150円で売ったその50円の儲けが例えば一人の人が持ってますよね、
はい、
その何回か繰り返しますよね、その取引を、
うんうん、
でそれを全国民分全部足すと GDP ですよみたいな。
はいはいはいはい。それ結構分かりやすい。
はい、
俺ああそうなんだって思ったのがコンプライアンス。
はいはいはいはい、
ね、よくビジネス用語で聞くのよく把握しなかったんですよ正直。
あ、そうなんですか。
そう、はいはい、なんとなくイメージ持ってただけで、
はいはい、
法令遵守みたいなね、
そうですね、
ところでああそうなんだっていう、そういうのもあったりするんでね、ぜひぜひ経済あんまり知らなかったりとかこれからちゃんと勉強したいな人っていう人はちょっといいんじゃないかなと思います。
そうですね。あとはお子さんいる方にですね、そろそろお父さん株って何とか、
あ、
お父さん日銀ってどういうところと
か、またませた子供ですね、
はいはい、っていうのを池上明晴に変えるように、
はい、
こういったね優しいオーディオブックはいかがでしょうか、
はい、ちなみに池上さんは噛んでいないですこのオーディオブックには。
小暮太一さんなんですね、
はい、はい。というわけで本日紹介した今までで一番優しい経済の教科書はオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナで FEBE と検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。